寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、6月の最終回になりました。たっちゃん、よろしくお願いします。
おはようございます。あっちゃん、先週先々週のゲストで、
はい、やっぱり A&A の片厚さん、
やっぱり仕事を通じてなんだけど、やっぱり学校教育ってどうあるべきかとか、子どもの教育ってどうあるべきかって、じゃあ学校ってどんな風になるべきかって、まあ、彼は私立の応援団のものだからね、お嬢さんもやっぱりその私立を出てんだけどね、でやっぱり私立の良さっていうのは、そう、正直言うと本当は小中高って同じ敷地の中にあってね、その学校の指針の下で人間育てをする、まあ偏った見方っていうのは出てきちゃうっていう部分があるのかもしれないんだけど、でもまあ基本的には子育てってそういうもんだって、一貫しなきゃダメだって、でこの3歳なら3歳までは親がみんな当たり前だよ、でその代わり経済力が苦労しないように企業とか行政が考えなきゃいけないって、これは俺も何回も同じこと言ってきたんだよね。で俺すんごい気になったのがね、子供の声がうるさいって言うんで保育園のその施設をね断っちゃったって、東京のね、なんとかなんだ、
反対運動もよくありますね。
俺信じられねえって、本当にね、江戸末期から明治維新にかけてね、外国人がいっぱい日本に来た、でその人たちがねびっくりしたって、当時の日本なんて貧しいんだから、国はで貧しいが人民に貧しさを感じない、平和に暮らし、そこをかしこに子供の遊び声が、まあ要は子供の遊び声が聞こえると、こんな国は見たことがない。で俺貧しいっていう言葉と貧困っていうのはうんと違うと思うんだよね。
お、
うん、貧困っていうとね本当に食えないんだね。でも貧しいっていうのはね、確かに比べてみて、どっかと比べてみて、その要は食い物に差があるだとかね、あるいは着るものに差があるとか、住むところに差があるみたいなことあるんだけど、その貧困っていうのとは違うんだよね。でもそのここ20年間その振り返ってみるとね、勝ち組負け組っていった、その経済力のみを指針にした要は貧しさだから、それ貧困になっちゃったんだよ、貧困になっちゃった。だでもね、その貧困っていうのは見えるかっていうと今見えないんだよね。だからその貧しさは昔は見えたんだよ、着るものだってボロだよ、から食い物だっておかずがないおにぎりだけとかって貧しさが見えた、今見えないじゃんね。ところが食えないっていう家庭がいっぱいあるって言うんだね。だから金銭に置き換える文明って怖いなって思うんだよね。技術の革新に裏付けされたっていう生産性の向上ばっかり追いかけちゃう。でもそれに付加したね、その労働力の賃金の上昇ってないじゃんね。だからこのあっちゃんの話じゃないけど、やっぱり将来独立するんだからっていうね、そういう徒弟制度的なものの考え方のまだ日本にあるんじゃないか。芸術だとか思考だとかっていうのはね、その人の感性によるじゃんね、で価値観じゃんね。でそれがそういうその価値観っていう、その芸術とか思考っていうものに価値観が見出せるようなその心の豊かさでっていうのは絶対必要だと思うんだよ。星の王子様サンティグジブリなんかそうじゃんね、本当の幸せは目には見えないっていう言葉が出てくるじゃんね。でも本当に幸せ真の豊かさってあるのかなと思うんだよね。それは文化によって違うんだよね。これ難しいだよね、今から言うことは。文明っていうのはその国境を越えていくんだよね。だから世界の文明っていうのは中華があるでしょ、中国の文明からインドのヒンドゥー教を中心とした、あるいはイスラムを中心とした文化でしょ、それからあとは古代の文明ではメソポタミアだとかエジプトだとかってくるんだけど、日本も一つの文明を持ってたんだよね。それは日本独自の文明なんで、島国だから。それから東方、それから西欧、ラテンアメリカ、こんな風にこう分けていくと、ものすごい分け方によって数がこう変わっていくとは思うんだけど、でもその文明っていうのは実は境界を越えていくんだよね。取り入れられちゃう、回ってくる、伝播してくる。ところが文化っていうのはね、その独自のものだからね、伝わっていかないんだよね。でもそれを真似するっていうところは、最近日本を真似する外国が出てきたって生き方ね、これありがたいね。正直精神的なものを言ってんだろうと思うんだよ。だから日本の文化もう一回考え直してみるとね、 その漢字っていうやつが入ってきたでしょ。でもそれも日本の文化に取り入れちゃってね、あれ文明が渡ってきたんだよね、漢字という文明が渡ってきた。だけどその漢字は日本では万葉仮名に変わるしね、カタカナひらがなに変わってくでしょ。あれって日本の文化なんだよね。で仏教もそうじゃんね。飛鳥時代にその仏教ってやつが伝来してきて、これ文明が伝播してきた。インドに始まった仏教なるものが伝播してきた。ところが日本は何した？神仏と合わせちゃったじゃんね。神と仏と要は合わせちゃった。ところが、中国、韓国なんか歴史見ると、神と仏ってのは宗教争いにどんどんどんどん広がっていっちゃう。ところが日本はそれを一緒にした。ねえ。だから、まあその辺、だからその、なんで今の中国の人たちがあんなに孔子だ孟子だってすごい教えをありながらそれが生きていかないのかなっていうことを考えた時に、禅だとか儒教っていうやつが庶民にまで広がらなかった。要は漢の偉い人たちがただ勉強してただけ。とか日本はそれは武士を通じて庶民に広がってったじゃんね。鎌倉からずっとこう武士がその文化っていうやつを作り出して、武士が作り出したんだよね。でそれに功をして農民がっていう庶民がそれに文化を形成し始めてたんだけどね。あの講談とか読本から洋曲歌舞伎のこんなやつっていうのは大衆文化になっちゃったじゃんね。でもともとはその武士のものあるいは上層階級のもの、それはね学力ってやつに置き換えたときに、今の世の中の学力っていうやつに置き換えたときに、目に見えるものと目に見えない、点数化されるもの、点数化されないものがあるって俺は思うんだよ。知識とか学力っていうのはね、点数化されるんだよね。試験すればいいんだもん。ああ、知ってるから何点、何点って。ところがね、自分のその人の思考力とか判断力っていうのは、これは点数化しにくいんだよね。そんな考えもあるだろう。で、さらに、その人の意思とか関心とか態度ってのはこれは点数化できないんだよね。点数化できない、点数化しにくい、点数化できる。ね、木に例えると、根っこ、それは意思とか関心とか態度っていうのはね、点数化できません。幹、これはどんだけ太いか、なんでこんな太くなったのか、これは思考力、判断力だから、うん、これは点数化しにくいんだけど、点数にはならない。でも、そこになった実だとか葉が茂った、これは目に見えちゃうから点数ができるんでね。ああ今日は、ああ今年は良くなったなこの実が、ああ100点だねとこうなるわけだよ。っていうのことをこう、そんな時に何が大切なのかっていうと、実は点数ができない幹とか根っこが重要なんだよね。ほんとこれすげえしゃらくせえこと言ってんだけど、カントはね、それは地上位って、地上位っていう哲学者カント。
エマニュエルカントですね。
いや、そうですよ。はい、で、四書五行なんていうのはじゃ、日本で、まあ中国で言うと。で、これはね、本家中国じゃね、科挙だとかさ、学者が学ぶもんで、一部のエリートの学問でしかなかった。そこに問題があったよね。ところが、江戸、日本の江戸はそれが入ってきた時に、寺子屋で教えて、庶民の学問、これが学問で、生き方。5月の最終放送の時のちょこっと言ったつもりなんだけどさ、日本独特の生き方で、勉強じゃないんだよな、学問。要はどうやったら生きるべきか、つまり恥を知る。増添さんもちょっともう一回勉強してもらって、恥を知るっていうさ、これね絶対他人の迷惑になるようなことはしない。でさらに、子供は国の宝、みんなで育てる。そりゃ声がうるさいからってバカ野郎じゃねえか、子供の声でね老人になってみろって、はいなーって、うわ、かわいいなって、うわ、頑張れよ、元気でやれよ。確かに甲高いした声はうるさいよ。だけど、一日中うるせえかっつうの、言っときでしょ。ねえ、そんなこと言うなっていうの。要はね、要は子のみを大切に、個人だけ、己。子のみを大切にしているね。そんな西洋とかね、要はアメリカ、要はヨーロッパ文明と大きな違う点が日本は持ってんだから、要は日本も本当にもう一度日本の良さを考えるべきですね。日本の良さ、アイデンティティってやつで、それを考えるべきですね。それから、ただしこの間のオバマさんは本当に日本人の情に訴えましたよね。広島訪問、広島を訪ねてくれたあの時にね、被爆者と被爆者の、 ね、背中をさすった部分がいっぱい写真に取り上げられてたけど、からもう一人 の被爆者の会の94歳の会長さん、素晴らしいよね、そんなこと恨みとかなんとかじゃないって、それはこれからだって、あんたこれからしっかりしろって言ったよオバマに。あの人も大したもんだよ、要は核なんていうことあっちゃいけねえんだ、あんな人殺しの道具を。まあそこら考えた時に、日本という国が下手すると崩壊しちゃうぞって、まあ今後アメリカ大統領トランプさんどうなるかっていうのも面白いよな、あれ面白いなと思ってんだ。要はね、逆に言えばね、ああいう人が出てきた時は日本は独自の道行きやすいんだから、潜在中のチャンスかもしれないよ。じゃあもう一回日本って見直そうって、アメリカに頼らないっていうね、もうぼちぼち独立してもいいんじゃないでしょうか。まあ、憲法改正っていうのはちょっと俺よく難しくて分かんないけど、でもまあ、そんな時代になってきましたね、つくづく思います。